アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2377回5月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月の半ばということで WWDC まであと何日でしょうね。今週のオープニングテーマも象が踏んでは壊れないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムのダクラク省で少数民族では象が友人や家族の一員なんだそうです。年末正月には象の健康を祈る儀式が行われるそうです。ベトナムでもそういう民族がいるということです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。新しいゼルダの伝説、ゾウみたいなでっかいキャラは出てきているでしょうか。本体のコントローラー故障続きで修理に追われております。当分ゼルダはできそうもございません。三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。米コロナ緊急事態宣言終了で多くの iPhone ユーザーに接触通知オフの通知が届くという記事が出ていました。今週はスミレさんがお休みで春さんと三浦さんにお付き合いいただいてまして3本撮ってるんですけども、
はい、
新型コロナウイルス感染症、もう最近ニュースもあんまりコロナコロナって言わなくなったせいで、コロナウイルス感染症って新鮮味を帯びた感じに思えてしまいましたが、追跡を可能にするエクスポージャーノーティフィケーション API のサポートを終了できるオプションを iOS 16.4 で用意しましたということですね。いろんなところでサービスとか復帰してたりとか、規制とか解かれたりとかいうのがあるんですが、記事ね、最後の方に下に日本の新型コロナ接触確認アプリCOCOAについてでもちゃんと触れられてますね。ココアの方はダウンロードリリース3日で326万件ということで最初は言われたんですけど、いまいち記録が取れてないみたいな話がよく出てて、
いろいろ不具合が出てましたね。
まあですよね。こういう記事を取り上げてはいますが、決してはコロナの状況が完全に解除されて安全に暮らせるようになったとは私も思ってませんので、今後も気をつけていかないといけない部分は続けていこうと思いますが、段階が前へ進んだいう感じがしますよね、これで。全くコロナかからないで済むわけじゃないのは分かってはいるんですけど。
前ほど気にするべきものではなくなったという。
もちろん安心してると次のまた別のものが出てこないとも限らないわけなんで、気を引き締めておかないといけないとは思いますが。おかげで多くのイベントなんかが今年は再開、新たに形変えて始まったりとか、いうのもいっぱい出てきてるんで、ちょっと世の中的には気持ちに明るさが出てきてるのかなっていう印象ですよね。
リアルなイベントの方がオンラインよりも楽しいっていうことの方が多いとは思うので、どんどん続いてほしいなと思いますけど、
街中で Uber Eats 運んでらっしゃる方たちもかといって減ったわけではないですよね。
Uber Eats 見なくなったんですよね。
本当にうち大阪は、いますよ。
あ、そう。全然いなくなったわけじゃないんですけど、
そう。
めっきりなくなりましたね。はい。
完全にオンラインだけでっていう事情の場合は非常に重宝したサービスですけど、もうさすがにそこまででもないしっていう方もね、増えたから。
食品のデリバリーっていうのが、ある程度定着はしたのかな、コロナ前よりもですね。
そうですね。
利用しやすくなって。
どなたかのツイートで、今のウーバーイーツなんか見て、全部優勝でしょ、運ぶの。はい、ところが、昔ながらのお蕎麦屋さんとか近所のは全部出前タダじゃないですか。
ああ、基本タダでしたよね。
しかも、丼下げにまた来てくれるわけですよ。二往復ですよ、絶対。
はい、
ね。それ、覚悟でやってくれてるわけでしょ。そんなん信じられへんっていう若い人の意見があると。ウーバーイーツあんだけお金稼いでんのに、普通の出前を昔からやってるお店がタダでやってくれるなんて、 日本の文化はおかしいよと、ちゃんとお金取るとこ取った方がいいよっていう意見があるっていう。
確かにな
かなか出前の歴史って長いじゃないですか、日本は。
長いですよね。
それが言ってもコロナ3年5年スパンで、あっという間にそういう感情がひっくり返されてしまうのかと思うと。ね、
うん、
すごいな。
それはそうですね。
出前とかやったことあります？配達行く方ね。うん、
ああ、出前のアルバイトですか？
そう、まあアルバイト
で。それやったことないですね。
ないですか。私もないんですけど、あれは要請なと思います。方向音痴やからね。
ああ、そう。
時間内に届けられないと思うんだ
よね。それは難しいですね。
うおさおしてるのが全部スマホで見られちゃうっていう、ね、あどこ行っとんねんみたいな。
あれ持ってこいみたいなね、なるんです。
なりますね。
いわゆるほかほか弁当みたいなああいうお店って、うん、ご近所って大体無料配達なんでしょ？
あ、そうなんですか？
うちの近所のお店はそうですよ。昔毎日行ってぐらい行ってたんですよ、私。ああいうお弁当。で、夕方買いに行くと、注文がひっきりなしに電話でかかってきて、何丁目の何々さん、はい、わかりました、みたいな。ずっと注文聞いてるんですよ。うんうん、でも、次から次へと原付のお店のロゴついたバイクで配達行ってあるんですよ。はいはい、いっぱい弁当積んで。
うん、それ有料じゃないんですか？
いや、注文と見ててもお金取ってる風じゃないんですよね。これこれいくらになります？で、普通やったらそこに、あ、今回送料でこんだけ入ります、みたいな言いそうですよ。その会話はないんですよ、聞いてて。まあ、そのお店の事情かもしれないから、それは全部とは私も言いませんけど。ひょっとしてそうなん？タダで配達してもらえるの？っていう。
うん、
どうですか？朝からこんなん聞いたら、昼ほかほか弁当食べたいなと思う気になってきたでしょ。
確かに。
もう。ミルさんなるやろな。
もうね、お腹ペコペコになってきたよ。
ミルさんほか弁で一番好きなメニューは何ですか？
私は、海苔弁でいいんですけど、横にフライの白身魚が。
あ、ありますね。
ついていただくと、もうそれだけで幸せですね。
ちくわいらないの？
あ、ちくわいいね。入れよう。
で、海苔弁スペシャルやったら、またもうちょっとですけど、きんぴらごぼうもあって。
あ、いいですね。
ちっちゃいウインナーもついてくるじゃないですか。
素敵ですね。ほんでね、あの、ご飯の半分、海苔の下にあれが入ってるとかね。
かつお節。
いや、かしょぶちもそうだし、その半分になるときあるじゃないですか。明太子明太子、
知らん。それ知らん。それ知らんわ。
上にご飯で。
それ明太弁当違う
の？明太子、いや、半分ぐらいになってる。半分ぐらい明太子して、その上に海苔が乗ってるみたいなのも、ね。
それ特殊な弁当屋さんじゃん。
そっかな。
いや、私、かまど屋と他弁しか行けへんから、分かれへんけど、うん、他の地域全部網羅してないから。
うん。
あ、そうですよ、ああいうのも。
うん。
うん、私は、海苔弁、かつお節入ってるじゃないですか、結構。
はいはい
はい。
かつお節苦手なんですよ、実は。
やろ。たー、
ね、珍しい。
弱点発見。
そうなの。かつお節ダメなんですよ。
そうですか。
え、ほな、焼きそばで、かつお節踊ってますやん。
かつお節抜きにします。お好み焼きもかつお節抜きですね。
なるほど。たこ焼きも。
あれ外国人の人見たらびっくりするんですよね、みんなね。あれ、カツオ踊ってるから。うわ生きてるってみんな驚くんですよ、ね。
なんかカツオ節食べると、はい、おがくず食べてるみたいな気分になって嫌なんですよ。
そんなこと言わないの。作ってる人いるんだから。
子供の時の実家が木工所やったんですね。
はいはいはい。
家が。大量のおがくずが出て、はい、それで工場休みの時に遊んだりしてたんですけど、
はいはいはい、
なんかそのイメージで、
なんで弁当話してたんかな？
デリバリーからです。
あ、デリバリーやね、すみません。
はいはい、戻ってきて、戻ってきて、戻ってきてぞ。
はい。おがくずを話聞いた後は、このニュースへぴったりのお話ができるんです。ギガ人にあった記事で、アップルが iPhone や iOS のリークをしていた人物をおとり捜査で特定。ね、おがくずのおの字も出てこない。すいません。いや、言うと思うであれば、ダイナミックアイランドっていう iPhone 14のシリーズからついてる上のところの切り欠きが穴になりましたよね。
独立したんですよね。
そうそうそう。
フレームにかかってたのが、うん、ノッチがアイランドになったっていう、
はいはい。はい。このことを詳細な情報をリークした人物というのがいて、これをアップルのおとり捜査によって、その人が特定されたということです、うん。アップルは複数の内部関係者に偽の日付を伝えて泳がせていたという。うん、なかなか、偽情報で。
これでも昔からこんなことやってるっていう、まあありますね、話はね、ありましたよね、
うん。やっぱり外部の人がリーク情報を欲しくてお金ちらつかせて、 で、その上で出会いしてる人間が情報を持ち出すっていうのはどうもあるみたいでね。はいはい、
そう。昔からそういうことをアップルやってるという話あったので、この記事が事実とすればちょっとリークした人は甘すぎたなという気はしますよね。もっとちゃんとやれよっていう ね。
ちゃんとやれよですか。
はい。
発売発表の前日とか当日の朝とかいうのがよくリーク出ますよね。パワーマック G4 の最後のモデルでミラードアドライブっていうモデルで、下に4つ穴が開いてる。
はいはい、ありましたね。
前がミラーパネルになったモデルありましたけど、あれのデザインなんかもう発表の当日か前の晩にネットにいきなり写真バーってリーク出たんですよね。
あ、そうでした。
で、みんな何これって最初言ってて、そしたらそれが発表出てきたから、うわ、ほんまやったって言ってね。いろいろリークする人もいるんですけども、ソフトウェアのリークはアップルにとって追跡監視しやすいというふうに記事は結んでました。あ、火曜日のニュースでファイナルカットとロジックプロの iPad 版の話したでしょ、
はいはい、
あれも実際にリークしてたんですって。この記事によると。
あ、はい、そう見たですね、は
い。アナリスト941っていう呼ばれてる人がリークしてた人が。う
ん、この記事によると、リリース日をバラバラに伝えた。
はいはいはい。
複数の人にですね。
ええ。
で、流した日付から誰が流したかというのを特定したというよう
な
ですね。
なるほど。次の製品とかワクワクするな、それによって一喜一憂するっていうのはわかるんですけど、どうやろう。そういうのは、そろそろ。まあ、そういうのは言うて、この番組はそういう情報はまた、
お伺いしますので、お伺いするわけですけどね。
そこで、次の Apple Watch はどうみたいな話も、ライフハッカーさんは出してました。Apple Watch の進化が止まらない、新機能、ウィジェットに注目。という記事で。WatchOS は今ないんねんですけども、次期バージョンは WatchOS 10 で、
う
ん、で、これで大幅な変更が予定されてるという噂があるということです。うまかなと思うのは画面にフォルダが作れる。
それはちょっとね。
それは、いるかなどうやろうと。あとは、ね、アプリを切り替えるので、ウィジェット化するような機能、天気とかカレンダーとか入ったものをウィジェットをスクロールで確認できるようになるとか。
今、アップルウォッチの画面の端っこに設定できる、はい、そこタップすると特定のアプリとか機能を呼び出すこともできる。
コンプリケーション。
それとはまた別
です。それとは別なんですよね。でも大概、便利なんですよ、あれは、うん。あれは便利やけど、決まってますやん、あれ。決まってると変化、うん。一応選び替えるけど、ね、例えば温度とか天気とか選び替えるけど、うんうん、でも、それだけですやん。そこをアプリにしたいと思ってもできへんかったりするじゃないですか、あれ。
アプリの方が対応すればいけるんですよね。私も日本にいるときは、ペイペイの画面を呼び出すアプリを設定したりしてましたね。はい、
うんあ、ほんまですか。インターフェースあんまり劇的に変えてほしくないんですよね、
そうなんですね。
また覚えるのないじゃん。
いや、まあそうですけど。まあ仮にウィジェットができる、導入されるとして、コンプリケーションとどう住み分けするのか、はい、どう違うのかというところが気になるところです。
まあまだフェースは増えるかもしれませんけどね。
そうですね。
増えてもあんまり変えないんですけどね、私はね。
あ、そうですか。
一応バンドに合わせてフェイスを変えたりすることはありますけど、はい、やっぱりなんか結局、普段一番見慣れてるフェイスで使ってしまいますね。
そのバンドという話が出たんですが、実はバンドの話もね、出てまして。うん、はい。これはアップルのオフィシャルのページをニュースルームのところから引用します。5月9日付のページですが、LGBTQ プラスコミュニティを祝福するアップルウォッチプライドエディションという記事で。アップルウォッチのモデルの紹介なんですね。プライドエディション。で、その上にスポーツバンドの仕様なんですね。
アップルウォッチのモデルではなくて、アップルウォッチの バンドですね。バンドだけですね。
バンドですか、はい。フェイスもバンドと同じデザインがあしらわれてるので、それで一体化してるように見えたけど、ね、ここではバンドのことを言ってるんですね。
毎年、アップルは年に一回 LGBTQ プラスコミュニティを応援するためのプライドエディションのバンド出してるんですけども、
はい、出します、
ね。そのバンドに合わせてぴったりいくフェイスも同時にリリースしてますね。
今年のは真っ白な下地に、うん、ジェリービーンズのようにも見える赤や黄色やグリーン の明るい目のものが ね、いっぱい飛び交ってる感じのデザインですね。サーティワンのアイスクリームのトッピングにこんなあります
なるほど。
カラフルなピラピラって、はいはい、あ、美味しいね。これいつからリリースですか？発売ですか？
5月の23日から受付開始で、注文受付開始ですね。はい、で、直営店では24日から販売開始です。はい、税込み6800円。
はい。
はい。
税込みです、ね。
はい。税込み6800円。私、
これはサイズは2つあるんですね。41、45ね、はい。はい。
私、毎年これ買ってるので、今年も買おうと思ってます。
はい、はい、はい。
これも買うし、エルメスも買うし。
エルメスはまあ一応アップルウォッチの発売に合わせて。
本体ごと買う。うん、はい。ね、
はい。これはバンドですよ。
エルメスもね、バンドだけのやつある
で。あります。いっぱいいろんな種類売ってます。
はい、あれ、いっぱい買ってください。
いや、高いんですよ。エルメスバンド。無駄に高いので。
いっぱいでもエルメス持ってるでしょ。
いやいやいや、いいです、いいです。もう次発売されるアップルウォッチ9、普通のものを買おうかなと思ってますので。
はい、順当にいけば2023年今年はアップルウォッチ9が秋には出る見込み、わかんないですけどね。その情報はないから、我々が勝手にそう思ってるだけですけど。
例年通りで言えばそうですね。
ウォッチも新しくしたいなと思いながら、まだ4はね、けなげに動いてるからね、まだもうちょっと頑張ってもらいますよ。やっぱりシリが賢くなってね、オープン AI みたいにいろいろ会話できるようになってほしい。
それはそうですね。
そうですね。
今のところは英単語学習装置になってるもん。
あ、そうなん
だ。そうだな。
何々を英語で何て言うとかいつも聞いて、英単語を覚えてるんですよ。
あ、なるほど。Siri のショートカットを編集して、チャット GPT 呼び出すようにできるようなんですけどね。はい、そういうの
あれ、でも API 登録せないとダメなん
ですか？そうです。登録しないといけないです。
そうでしょ？そうです。
API 呼び出して
です、ね。あれがね、うん、なんかね、ちょっと、もうちょっと抵抗があって。
チャット GPT の API 自分で登録して、その時にクレジットカード登録をまずしないといけない
んです、ね。そうでしょ。
うん。
でも皆さんもやっぱオープン AI とかアップローチ通じて使えたら便利でしょ？やってみたい
でしょ？そうですね。音声で入れて、音声で回答してくれる形になってくれると、日々の利用率は上がると思いますね。はい。あと、ちゃんとした答え、かもしれない答えが、シリさんよりも確率が上がるので、まあ、それこそシリさんがもうちょっと偉くなってくれると本当にありがたいんですが、
アメリカの国民の5割ぐらいがこれやろうとしてると私は思ってるんですけど、アップルウォッチに、キットってさっき呼びかける。で、AI がちゃんと車の中から返事してくれるってのは絶対今、どっかメーカーがもう用意してる気がする。
ナイト2000になってるんですね。
テスラとかマイケルナイトごっこがいつでもできるように。
そうすると、トゥトゥとかじゃなくて、フォンフォンとか言いながら答えるんですね。
めっちゃ、単高で、音楽ちゃんと流れるようにして。
分かる人どんだけいるんですか、
ね、あ、そうっすね。そうっすね。
で、分かれへんって言ったら、椅子発射されて、それを見せられてしまうんで。ごめんなさい、これ、ナイトライダーっていうドラマ見てる人しか分からない、ね、してます。すいません。でも結構再放送何回もやってるから結構な間の世代で見られてるでしょ、
まあ、いやでも私が子供の頃まで違います再放送って。
そうか、そうですかね。
まあまあシリーズ続きましたよね。
マイケルの息子がまた乗るいうドラマ作られてる。
あ、それ知らんな。
これね、全然入れん
から。あ、そうですか。
そう、やっぱり2番センチっていうかなかなか当たらないね、あれね。
ウィキペディアでは最後のシーズン4が1985年から1986年ですね。
そうですね。それぐらいで終わりましたよね。
超高速スピードになるときはね、早送りだなっていう。
早送り。いかにも早送りでしたね。
周りの車もちょっと早なんで。
みんな早、もう、くちくちしてるから、早いというか、みたいな感じでしたけど
ね。意地悪なお父さんみたいなこと言われて、子供喜んで見てたときは、これを言うお父さんが、あれはな、駒落としてみんな早なってんねんって、いう嫌なお父さんだ。
でもまあ、私は喜んで見てましたよ。
主人公マイケルナイトさんの日本語版の吹き替えって佐々木勲さんなんですね。
そうですよ。
一通りでいい声で。
キッドの声をやってる方が野島昭雄さん、うん、で、カカナビが、はい、あの野島昭雄さんの声でキッドの喋りで入れてるんですよ。そのカーナビがその自分の車でナイトライダー体験できるようにやってるのがあったんですよ。
面白いですね。
いやー、もう早やりたい。うちのアップルウォッチで。ね、で、あの、ロックかけたら怒られんねん。キッドって、はい、そういう派手な音楽嫌いなんですよね、確か。
あ、そうなんですか。
マイケルがカセットテープでロックとかかけるんですよ。うん、また聞くに足りない音楽をかけてますね。嫌み言われるんで。そうそう、AI の話で、シーネットジャパンにあった記事です。アップル共同創設者のスティーブ・ウォーズニアク氏、AI で詐欺は見分けにくくなると警告。という記事がありまして、スティーブ・ジョブズさんと一緒にアップルを創設したウォズさんですけども、ウォズさんはかなり前から AI に対して警告というか、開発については慎重にというふうな意見でいつも言ってますよね。 今回は BBC の取材に対して語っていたようですけども、うん、AI の業界のことを指してるんだと思いますけど、リーダーらに対して規制の強化を求めていると、うん、ね、書かれてました。うん、AI は非常に賢く身元を偽って作業を働こうとする悪にもこれを利用できると。
うん、絶対出てくるでしょうね。今でも日本語でもそうですけど、振り込み詐欺的なフィッシング詐欺とかですよね。はいはいはい、SMS とかメールとかしょっちゅう来ますけど、今んとこちゃんと見れば明らかに日本語おかしいとか表現おかしいとか、公式だとこんな表現絶対使わないでしょうみたいな表現でこう文章が出来上がったりしてますけど、AI が進化するとそういうところもきっちり本当のサイトとか本当の企業が出すようなプレスリリースとかを学習してです、そこの言い回しとかをきっちり真似するようにしてくるでしょうね。は
い、いい音。キムチさんからコメントいただいてます。セキュリティ緊急リリースのカッコ A の A は単純に ABC と続くようです。ちなみにアップデートをチャラにできるのでカッコ付きなのかなと、とキムチさんからコメントいただいてました。これはiOS 16.4.1 のセキュリティ緊急リリースのニュースを読んだときに、バージョンが 16.4.1 カッコ A って書いてあって。
そうですね。
で、なんでこのカッコつくんやろうっていう話をしてたからですね。ワンボタンの声の皆さん、徳島改め北摂の佐伯と申します。前回の投稿から数年が経ち、久しぶりの投稿となります。確か前回は松尾さんがいらっしゃった頃かと。名前の通り、前回の投稿は徳島からで、二台持ちを避けるため、アンドロイドスマートフォンに会社支給の SIM と、プライベートの SIM の二枚差しで運用していたお話をさせていただいたと思います。その後、マイカーの買い替えに伴い、ディスプレイオーディオという機能を使うことになったことや、かっこ今更ですが、Apple Music の使用開始もあって、アンドロイドと iPhone の二台持ちに変更しました。さらに、自身の健康管理と、会社で使っているマイクロソフト Teams の通知を受け取りたく、Apple Watch を購入しました。こちらのポッドキャスト視聴も iPod から iPhone へ変わるなど、Apple の沼にはまってしまいました。そのような中、今年の春、6年間の徳島への単身生活が終わり、大阪北摂から神戸三宮への電車通勤がスタートしました。ポッドキャストの視聴も昼間のウォーキングから電車通勤時の視聴へと変化しました。これからも電車通勤中の楽しみとして引き続き視聴しますので、Apple の話題、そしてちょっと昭和チックなお話を楽しみにしています。と、徳島改め北摂の佐伯さんからコメントいただきました。佐伯さん、コメントいただきましてありがとうございます。そうですね、3年前、ちょっとまだ松尾さんだからいらっしゃったっていうのはギリギリですね、
うん、
2020年の3月15日に佐伯さんから、徳島の佐伯と申しますってね、2013年頃に一応投稿して、その時の au ジム神戸に会社の先輩と参加して会場で紹介されたことを覚えています、記憶しています。そうです、そうです、来られてたんですよ。
うーん、
今日投稿した人来られてますって言ったら、あ、来てますね、いう話をね、したんですよ。
ああ、なるほど。
で、改めてまた今回もコメントいただいたということで。なかなか長いお付き合いですね。だから最初2014年からぐらいが、10年
近く、うん。まさにファンクレさんですね。
ファンクレさんですね。
もう一つ何でしたっけ。
ふわーじゃ。
ふわーじゃ。
じゃあ、ふじゃーファやな。
ふじゃーファね。
普通じゃないアップルファンやからね。
ふじゃーファ。
フジャーファかファンクネか、どっちがいいか。
来週の収録で覚えてる自信がないです
けど。覚えてる。いや、私は覚えてるけど、本当にね。こんなわけで。過去にね、何度かそういうコメントいただいてるんですよ。
うん、
会社の同僚とか先輩から、これワンボタンって面白いでって聞いてんねんって教えられて自分も聞くようになったいうコメントをいただいた方が何人かいらっしゃったんですけどね。
うん、
今はまた通勤中、神戸三宮。ちょっと時間がかかりますね。
北摂の場所にもよりますけど、ちょっと時間かかりそうですね。ま
あ、北摂ってどの辺、
あの、高槻とか、あっち。
高槻とか。だいぶそうですね、
うん。
だから多分 JR 京都線、神戸線でしょう。
はいはいはい、はい。
多分この、ちゃうかな。勝手にそう思ってるんですけど。案外、京阪と阪神やったりするかもしれない。
あ、そうですよ。
乗り継ぎはようわかりませんけど、とにかく長時間の通勤かもしれませんね。通勤のお楽しみということでね、ありがとうございます。あと昭和チックなお話を楽しみにしてます。そんな昭和な話してます？
そんな話ちょいちょいですね。
ちょいちょいとか毎回ぶっ込んでますよね。
すみません。
最近そういう昭和レトロにハマってる若い人たちって結構ツイッター見てるとお見かけするんですよ、
うんうん、
その昭和の家電とか集めてるんですよ、
うん、
ラジカセとかテレビとか、私が子供の頃に売ってたやつとかですよ、ヤフオクとかで、ちゃんと動かしたり、うん、 でも一つだけご忠告申し上げたいのは、その頃のコンテンツは見れないよ。今見れるのって残ってるもんだけやから、残らなかったものの方が多いように思うんで、昭和にあって今なくなったものは、自分の嫌いなコンテンツでも我慢して見たり聞いたりするっていう文化がなくなった。
そうですね。
それは家族でおばあちゃんが民謡を見るって言ったら、他の家族全員が民謡興味なくても、とりあえずその番組終わるまでは、って見て。
我慢しなかったし。
そうそうそうね。8時からあれ見ようとか思いながら。我慢して見てるっていう、
ね、うん、うちの家だとリビングに家族が集まりまして、ある人はリビングに置いているテレビを見ていると、ある人は隣に座ってるにもかかわらず iPhone で YouTube 見てますと、
うんうんうん、
ある人は別の端末で別のものを見ていますみたいな構図もあってです、うんうん、場所に同じとこに座ってたとしても別のことをやってますよね、
はい、
うん、
いいじゃないですかそれで。私は子供の時それが憧れでしたよ。
ああ、ですか。
もうここにテレビがもう一個あれば見れんのになぁとか。
はいはいはい。
そう。
あ、そうですね。
はいはい。
アプリニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけど、なんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月20日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。